市民参加の実施状況。平成29年7月に設置した第6期市民参加推進会議が2年間の任期の中間期を迎え、市民参加の実施状況に対する中間報告が提出されましたので公表します。1、これまでの経過。第5期意見書では市民参加制度の浸透、まちづくり人材バンク登録人数の増加、パブリックコメントの運用や審議会の運営方法で工夫がなされるなどの改善が見られる一方、パブリックコメントや政策提案は広く多様な意見を取り入れるために、その他の市民参加の方法にも目を向けた議論を深めていく必要があるとまとめています。意見書の要点は次の通りです。 1. 市民参加制度の市民への浸透についての一致した理解を確立するため、市民参加条例研修会を継続して実施し、町内における市民参加制度のさらなる浸透に努めること。 2. 若者や女性の市民参加については、若年層をターゲットとした市フェイスブックの活用やポスター設置などにより、30代、40代、女性のまちづくり人材バンク登録者の増加につながったことや、本推進会議で積極的に若い委員を登用したことは評価できる。3、パブリックコメントにおいては、分かりやすい形での市民への周知や、意見提出者に対するきめ細やかな対応が行われている。しかし、提出意見が少ない傾向が見られるため、意見が出やすくなるような配慮、工夫を考えていく必要がある。2、第6期活動の中間報告。第6期推進会議では、市民参加制度を市民へ浸透させるため、パブリックコメントの実施方法や審議会の運用方法に関して議論するなど、活動を行ってきました。1、市民参加制度の運用。市民参加制度は、市民の権利を守る仕組みとしてのルールであり、適正に運用されることが肝要である。これまでにも、市は積極的に、市民の理解や参加を得られるよう制度の普及に努めてきた。特に広く市民の意見も制度に基づいて吸い上げるために、市職員向けの市民参加条例研修会によって職員への理解の浸透を図っている。 2. 市民参加制度の市民への浸透。従来の周知方法のほかに、チラシの配布や市フェイスブックなど新たな周知方法も実施し、多くの市民が参加できるようこれまで以上の配慮、工夫がなされてきた。また説明会やアンケートなどその他の市民参加が実施され、多くの参加があったことは、参加の周知方法や実施結果の公表方法についての工夫・改善を行った結果であり、高く評価できる。既存のパブリックコメントについては、提出意見がない場合もあるが、引き続き市民への制度の浸透に重点を置きながら取り組んでほしい。今後も時代に合ったさまざまな市民参加の手法で、市民との関係の構築を図っていく必要がある。3. 若者の市民参加。ワークショップをはじめ、説明会やアンケートにおいて幅広い年齢層をターゲットにした市民参加を実施し、シンポジウムでは参加者の約7割が40歳代以下という結果であった。また、高校生のワークショップを実施し、シンポジウムで発表したことは、高校生が 地域を学ぶきっかけになっただけではなく、市民全体のまちづくりにおける意識の高揚につながったことは高く評価できる。まちづくり人材バンクについては、周知方法を工夫した結果、30歳代の登録者が増加し、市議会への登用やまちづくりへの参加につながった。これらのことから、まちづくりに興味はあるが、参加機会がない市民のため、興味や関心を持つ取り組みなど、まちづくりに関わる機会を創出するとともに、市民参加制度について、より一層の周知、啓発をお願いしたい。まとめ、以上により、本推進会議は、本市における市民参加が適切な方向で実施されていると評価するとともに、若い世代をはじめ、全市民が意見を出す場に参加しやすい、参加してみたいと思える市民参加制度の取り組みに期待したいと考えます。昨年度の実施状況、市民からの意見募集、パブリックコメントを募集期間、案件名、意見件数、担当課の順にお知らせします。7月10日から8月8日、都市計画税の見直し案について、2件、税務課、10月2日から10月31日、市の債権の管理に関する条例の制定案について、1件、収納対策室、11月15日から12月14日、改訂版、伊達市認可保育所等再編計画、見直し案について、意見なし、子育て支援課、11月15日から12月14日、伊達市放課後児童クラブ再編計画、見直し案について、意見なし、子育て支援課、11月15日から12月14日、伊達市子ども・子育て支援事業計画見直し案について、意見なし・子育て支援課、12月14日から1月12日、伊達市ごみ処理基本計画見直し案について、意見なし・環境衛生課、12月14日から1月12日、第2期伊達市保健事業実施計画、データヘルス計画案について、意見なし、保健医療課、12月14日から1月12日、第3期伊達市特定健康審査等実施計画案について、意見なし、保健医療課、12月14日から1月12日、伊達歴史文化ミュージアム条例案について、7件、障害学習課、1月10日から2月8日、伊達市手数料条例の一部を改正する条例案について、意見なし、都市住宅課、1月23日から2月5日、伊達市高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画、第7期計画案について、意見なし、高齢福祉課、1月23日から2月21日、第5期伊達市障害福祉計画案について、22件、社会福祉課、審議会の開催内容を、審議会名、会議回数、審議会の総数に対する公募委員の構成数、担当課の順にお知らせします。町、人、仕事、創生有識者会議、1回21人中0、企画課、総合計画審議会、2回20人中5人、企画課、市民参加推進会議、4回10人中5人、企画課、 男女共同参画推進会議、1回12人中5人企画課、行政改革推進委員会、2回7人中2人総務課、表彰審議会、1回8人中0総務課、行政不服及び情報公開、個人情報保護審査会、2回5人中1人職員法制課、子ども子育て会議、1回10人中1人子育て支援課、介護保険等運営協議会、4回10人中0高齢福祉課、福祉有償運送運営協議会、1回9人中0高齢福祉課、国民健康保険運営協議会、3回9人中3人保健医療課、健康づくり推進協議会、2回15人中1人健康推進課、廃棄物減量等推進審議会、1回14人中4人環境衛生課、環境審議会、3回14人中3人環境衛生課、バリアフリー基本構想策定委員会、4回20人中3人建設課、市営住宅審議会、1回8人中2人都市住宅課、都市計画審議会、5回12人中3人都市住宅課、上下水道事業経営審議会、1回10人中6人下水道課、大滝ケーブルテレビ放送番組審議会、1回9人中0地域振興課、大滝区地域協議会、1回12人中4人地域振興課、教育振興基本計画策定委員会、11回27人中4人学校教育課、放課後子ども教室運営委員会、5回8人中0障害学習課、社会教育委員会議、3回12人中0障害学習課、青少年問題協議会、1回11人中0障害学習課、文化財審議会、1回7人中0障害学習課、伊達歴史文化ミュージアム検討委員会、1回10人中0障害学習課、図書館運営協力会、4回10人中4人図書館、説明会の開催状況、実施月日、連合自治会名、実施場所、担当課の順にお知らせします。案件1、総合計画に係る住民懇談会、実施月日12月5日大滝区大滝総合支所、12月7日マレップ南マレップ会館、12月12日小金浜那須館、12月13日中央区と関内市民活動センター、12月14日宇須白鳥館、12月15日長和ふれあい館、12月18日三つ和市街第一市街北西山下市民活動センター、12月20日東未来館、担当課はいずれも企画課です。案件2、総合計画に係る団体懇談会、実施月日 12月21日、商工観光市民活動センター、12月22日、教育文化スポーツ市民活動センター、1月15日、福祉防災センター、1月17日、水産農業防災センター、1月18日、市民生活青年女性活動防災センター。担当課はいずれも企画課です。その他の市民参加について、案件1、みんなで考えよう伊達市の魅力とまちづくりシンポジウム、実施月日8月29日、実施方法広報伊達市ホームページ、市フェイスブック、ポスター、チラシで参加者を募集。高校生によるワークショップ、森崎博之さん講演、パネルトークの3部構成。約500人が参加。担当課は企画課です。案件2、市内高校生によるまちづくりワークショップ。実施日5月から8月、伊達高校と伊達緑ヶ丘高校の生徒がそれぞれ伊達市の魅力やまちづくりについてワークショップを開催。担当課は企画課です。案件3、ワークショップ未来会議、実施月日9月7日から1月30日広報伊達市ホームページ、市フェイスブック、ポスターで参加者を募集。計33人が参加し、5つのグループに分かれ意見交換を実施。担当課は企画課です。案件4、総合計画に係る市民アンケート調査。実施月日11月9日から11月24日。実施方法、調査対象、16歳以上の市内在住の方、無作為抽出です。調査数3000人。担当課は企画課です。詳しいことは、企画課企画調整係、市役所2階、内線212から214または218へお問い合わせください。